の川柳。
先週は二人もいなくて
ごめんなさいね。
月曜日じゃベンビート。
ごめんなさいね。さきです。
デコリンです。
申し訳ない。デコリンもいるよ今日は。
ありますよ。
先週いなかったよね。
先週いました。
いたっけ。車で帰り聞いてたけどチョメしかいないから。デコリンもいたっけ。言いましたね確かね。
あら
いや本当失礼ぶっこきましたね先週はね。
いただきまして、
さきもいなければ俺も20分でおいとまするというね、
はい、
ことがございましたけど。
う、ね、うん、
どうしたオペレーター。
このマイクのボリューム、はいはい、元のボリュームの大きさを調節するところがあるんですけど、うん、はいはい、お城さんがあのベンビーさんをもう少し大きめでっていうところで調節していただきました。
ありがとう。いやでも俺のせいじゃん。今マイクもちょっと遠かった。ごめんごめん。あ、俺のせいか。掃除して俺のせいだ。ごめんごめん。
いやいやいや、
ちょっとマイクも遠かったんですね。ごめんなさいね、
はい、いやごめんなさいね、
はいはい、う
ん。
で先週ね僕、うん、オープニング終わって20分終わって、はい、ね、もうキトについてお家でね酒飲んでたんですけど、
あれ、
いやいや、もうちょっと早く気づけ。
いやいやいや、
僕はここにいいやしお前。
お仕事ですよ。いやいや、
まあ、あの舞台のリハーサルがありましてね、うん、はい、泣く泣く20分でおいとましたんですけども、
はい、
もともとチョメがねゲストで来る予定だったのが急にね、うん、その沖縄市向かう道中車で聞いてましたらば、
はいはい、
なんでかチョメが仕切ってたな。お前じゃないんだ。
ああ、僕じゃなかったんですよ。
なんで回しなさいよ。本当に
ゲストがメイン
だからよ。
座るんだ。
なんだ、ど
うも、どうも、ここは俺の番組だぞっていう気持ちでやらないと、
うん、あ、まあでも自然とそうなるんだろうね。デコリンとチョメの助で言うとね。
あ、そうですね。チョメさんも普段から MC したりだとか回したりとかしてますから、
ね、聞いてましたよ。
ありがとうございます。
ただもうどんどんどんどんやっぱ電波悪くなっていくもんですから、
はいはい、
ね、最後ビッグノーズさんのメールぐらいでも本当にザーってもう全然聞こえなくなって。
あらばば。
それまで聞いてましたよ。
ありがとうございます。
お二方のね。
どうでした？
いや、本当の日常のお二人のお人柄がもう出てて、ね。
ダメじゃない、芸人の番組で日常の感情はダメじゃない。
いや、面白かったですよ。サバイバルのお話とかでしたっけ。何でしたっけね。
そうですね。
いや、楽しく聞かせていただきましたけど、はい、まあ今後は俺たち二人が一気に抜けるということはないようにね。
そうですね、申し訳ない。
できればね、
お願いします。
やっていこうかと思うんですけど、
う
ん、こればっかりはね時の運ですから。
うーん、
確かにね。キャンさんもいなかったね先週は。
いや、キャンさんいつもいないよ。
長いこといないけど、
ね、長いことないですよ。まあでもいつでも ね戻ってきてほしい
んですけど、はい、もうその代わりといったようなんですが、今日はね、
はい、
オープニング15分ぐらいで締めさせていただいて、
はい、
その後はいっぱい行けます。
お、
先週の分というわけじゃないですけど。
そうですね、なんか均等にしてほしかったですね。
反動が来ましたね。
反動来ましたね。
今日は一気にゲストが、うん、素敵なゲスト来ますよ今日は。
あ、本当に楽しみ。
楽しみだ、
ね。ここら辺はぜひ一つお楽しみにということでございますけどもね、
はい、
さあ、もういろんなことがありましたよ。もうこの1週間2週間、
うん、
ね、じゃあ秋葉賞、おかげさまで昼も夜も満員、ね、オリジン主催でございましたので、
うん、
もう代表もウハウハ、
あ、ウハウハって言うな。
もう珍しくね、
はい、
打ち上げも事務所持ちというね。
おお、珍しい、
めっちゃ珍しい、
めっちゃ珍しい、
めっちゃ珍し
いって言うな。いや、珍しいだろ。
ゼロ。
いつも自分たちで出してるのに珍しい。
君たちまであんまり乗っかるなよそこ。
あ、そうね。
まあまあでも、いや、本当にまあまあ本当に大成功だったから、
うん、
そこはね大きな舞台でしたから、
はい、
よかったですよ。
そうですよね、
準
備の段階でも
本当に贅沢でしたよ。
あ、そうなんですか。
うん、だってもう前川主権さん、下地さんも、三木山商店もね、え、そうそうたる皆さん1曲しか歌わないんだよみんな。
すごい
な、
すごいな。
この時のためだけに、
まあ、ワーガンチョン2本やってるよコント。
わあ、豪華。
なのに歌者の皆さん1曲ずつ。
いやいや、まあ、まあ構成とかもありますからね。
まあね、
うん、
そんだけ贅沢な生バンドも入れて、
うん、
やりましたよ。
じゃあもう本当に大きい大きい舞台が終わって、ちょっと一段落してる感じですかね、ベンビーさんは。
そうですね、
うん、
そう、一段落したら体調崩しがちだからよ。
あ、そこはちょっと今は
危ない、
危ないですよマジで。体の中にいる菌全員死ねって思いながら、
そう、あっちこっちから
イメージトレーニング、
イメージトレーニング、まあ、ベンビーさんの、ね、
バタバタしてる場合。いや、しゃべる、あんまりしゃべらんくせにバタバタするな、お前は。
バタバタしないでしゃべれ。
しゃべってますよ。
本当に、ね、
びっくりしたな
今。どうだったのデコリンはこの1週間。
この1週間、
うん、
あ、昨日ですね、昨日に、
うん、
あの娘が
20
日に20歳になるってことで、
20日20歳を
でちょっとお誕生会を贅沢にやってきました。
どこでどこでどこで、
ですね、初め米田コーヒー、
初めてことは米田コーヒーは分かるよ、
はい、
カフェ、あそこ、
はいはい、初めて行くんですけど、
二人で、
はい、
いいな、
もう
二十歳の誕生日、
二十歳の誕生日、
20日に、
はい、
2月20日二十歳、
はい、
私2020年あ芸歴20周年、
おーい、いやいや何の多いよ、
ね、えということは俺とデコリンの娘同級生だ、芸人ベンビーと、
はい、
2000年生まれ、
すごーい、おじさんだ、
やりました、
いやおばさんだよ俺は俺だってもう二十歳だ、芸歴二十歳、そう、米田コーヒーって、そして
でなん、うん、もうなん芸人になって誕生会やるっていうのが、うん、初めてで、
おお、そっか、別に嫌われてたわけじゃないんだよね、娘に、
はい、ちょっと自分のお小遣いの力がなくて、はい、それもちょっと頑張って貯めて行こうぜって言って、
おお、
で米田コーヒーもちょっとお高いんですけど、
はいはいはい、
もう食べたいのどんどん食べさせて、
食事もどうなの、食事も充実してんの、
めちゃめちゃ、あ、いや商品自体はそんなに多くないんですけど、
うん、
めっちゃうまいっすね、
あ、コーヒーじゃなくて
食べ物が、コーヒーもびっくりするぐらい美味しかった、
びっくりしたね、
いやびっくり
本当に口と口入れただけで、
びっくりしたって、
はい、
じゃあびっくりコーヒー飲んだ、
はい、びっくりコーヒー飲んだ、
コーヒーな、
めっちゃ美味しかったんですよ、
サンドイッチが有名です、なんかパンが有名ですよね、
あの
自家製、
うん、そう、チキンホットサンド、ホットサンド、
はい、ホットサンドいいよな、
870円と結構お高いんですけど、
いい値段するね、
もういいよいいよいいよって言って、
はい
はいはいはい、
で頼んだらもうめっちゃもう肉もプルプルしててめちゃめちゃ美味しいんですよ、ソースも、すごかった、あれ人気な理由が分かりますね、
そっか、
どこにあるね、
どこにある今、糸満だっけ、
ちょうど
最初糸満だったよね、
糸満でしたね最初は、
そして
あの地元茶炭サーキーさん、
あ、茶炭、
茶炭って
茶炭にもある、
茶炭のどこなんですか、
なんか焼肉一番ジュエリーパスタその隣、
焼肉一番ジュエリーパスタ、そこは宝石屋さんなの、スパゲティ屋さんなの
ジュリーパスタだった、
あ、ジョリーパスタ、
ジョリーパスタ、
ゴーパチよりも中に入る感じかな、
いや、ジュエリーパスタはひどいだろ
ジュエリーパスタは一応ひどいっすね、混乱しましたもん、
砂、うん、で、チャタン、
あー、はいはいはいはい、はい、まあまあまあ、ゴーパチ沿いになんかありますね、
ケンタッキーの向かいら
へん、はいはいはいはいはい、わかりました、
はい、
あっち、そこ行って楽しんで、
はい、
そして
で、その後直で焼肉、
あ、
ちょっと待って待って待って、ホットサンド食って焼肉な、
はい、結構、あ、娘さんも結構食べる、
食べる、
あ、本当、はい、デコリンはオーリジンで1、2を争う大食い、
はい、
1、2っていうか、まあ、1位のね、プーキーが食べすぎる、いや、
プーキーさんはもうズバ抜けてます、
そうそうそう、
プーキーがいた
ら3等回行ってからこれ下手だったんだよね、お前
なんかめっちゃ残したらしい
ですね、1キロつけ麺、1キロだった
2キロ、
2キロか、つけ麺ラーメン、
つけ麺です、
つけ麺か、
はいはいはい、
プーキーは全部食ったんだけど、こいつもいやマジで余裕で ですよねみたいな、俺たちってプーキーとしてから何、半分半分は食べた、
1キロぐらいです
ね、1キロぐらいプーキー全部食ったんだよ、
プーキーがすごいな、
あいつはすごいよ、
あいつ
2キロ食ったんだじゃん、あいつは
2キロ食って俺が食えない分も食いました、
すごいな、
やばかった、
生まれたての赤子7人ぐらい食ってるやし、
マジかと思って、
すごいな、さすがっすね、ラーメン屋でも麺をかけてるじゃないですか、 あいつ、
うん、
ねおかわりの麺、なんて言うんですか、
替え玉、
替え玉、替え玉しすぎて、うん、本来は足さないスープを足してもらったっていう、う
ん、ああまあそこはあるんじゃない、替え玉こんだけ取ってくれたからっていうところも
すごいな、
あったのかも、いや替え玉無料でしたよ、
あ、
イベントの時で、
嘘だろうや、じゃあちょっと
10杯以上食ったって言ったかな、
スープは断れかな、スープはまた買えか、
本当に
すごいね、
あいつの食欲で人迷惑にさせる、すごいっすね、
ああ、そっかそっか、で焼肉は食べ放題、
いや食べ放題
じゃないよな、じゃない方がいいよ、
一品物の
ところで、どこ行ったか聞いてもいいですか、
あ、はい、
どちら
リーズナブルなアナさん、
ああ
いやいやいいじゃないいいじゃない
いいじゃない、
米だから、
はい、
そうね、
へえ、
何種類かカルビの種類があるんですけど、
う
ん、全種類
カルビ、あ、全種類た、はい、父ちゃんはビール飲んだ、
いや自分はちょっとも
うハンドキーパー、
はい、
娘はどう、二十歳になったからっつって、あ、まだか、
まだ
20日か、あ、そっかそっかそっか、ギリギリ10個か、
はい、
そっか、あの飛行機紙服服、あ、間違えた
何よ、
いや、あの紙飛行機曇り空割るのもあと2日か3日か
っていう、いや10個
っていう話しようとした、危ない、危ない、言んでよかった、
いやいや、
ね、ほぼ言ってるけど、ね、さあどうする、じゃあ今日もデコリン、そんな、ね、はい、素敵なパパリン、パパリンさん今日、台本書いてきてくれてるみたいですけど、
はい、
ね、
今日は
差し入れ、
はい、
じゃあ今日15分にオープニングあるからちょっと早めに行っちゃおうか。
あ、はい、
ね、今日もじゃあデコリンがはい、やさおいコント、
はい、
また映画の予告編風で書いてきております。
しかも、はい、結構ね初見だから緊張すんだよね、うん、
さっき大丈夫よ。
大丈夫ですか、うん、
で2ページ目俺若干セリフ変えたからさびっくりしないで。2ページ目の最後、
2ページ目の最後、ああなるほど、
まあ、ちょっと変えたんで
OK です。 OK です。はい、
はい、じゃあ行っちゃいます。
行きます。
最初 BG もないんだよね。
はい、うん、お願いします。
違う違う違う、いやい
や、あ、行きますか。
なんかあるでしょう。
用意ドンでもなん
でもいきます、はい、映画、
あ、まあ、ちなみに俺が野菜というかね、
はい、
果物というかね、あ、扮してます。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
3、2、1、キュ
ッ。すまない、僕の赤い部分は固くで果実ではないんだ。
え、嘘でしょ。ねえ、嘘って言って。
迫り来る驚愕の真実、
つぶつぶが果実なんだ。
なぜ今まで黙ってたの。嘘でしょ。どうして。
それは子孫を残すため。騙してたわけじゃない。
僕が赤いのは鳥さんにここだよってアピールして食べてもらえるために赤いんだ。自ら種を飛ばすことできないからこんな形なんだ。それから例えばカプリコの僕味とかポッキーの僕味とかに僕は少しも入ってない。
嘘、全部偽物の添加物ってこと。
そういうことなんだ。
100g あたり 90% が水分、なぜかキシリトールが 350mg。 そして衝撃のラスト。
実は俺果物ではなく野菜。
もうやめて。
いちご。
以上です。ありがとうございます。いいんじゃないですか。
うまくできたんじゃないですか。
あ、でここで、
はい、
はい、
差し入れも持ってきました。
佐賀ほのか、
イエイ、
イエイ、
いちごです。
え、これどこのいちご。
これは、うん、宮崎県の、
宮崎県の
佐賀ほのかっていう品
種で。いいんすか。
はい、
この時期のいちごうまいど。
せっかくだから一つ一つずつ食べちゃいます。
そうですね、うん、
そう、一個変更したのはね、
はいはい、
それからいちご味の商品に僕は少しも入ってないっていう、いちごって言いたくないなと思って。
確かに。なんでここまでギリギリまで攻めといて、ここでネタバラシするってなりますもんね。
ねえ、はい、早くは来て、もう来たね。
ごめんなさ
い。カツカツなんだから。
はい、
あ、じゃあ、さっき、はい、
はいはい。
めっちゃでかいっす。
あ、大きい。
はい。
いただきます。
おー、粒だね。
ちなみに398円、八百屋再開で販売中です。
安いの。の一パック。
はい。
いただきます。
うま
っ。粒も揃ってますよ。
うん、まっ。
甘い。
超みずみずしい、
うん。
もっと酸味イメージしてた。
ですね。
うん、
甘い。
めっちゃうまいです。
旬はいつ？旬。
旬はですね、うん、本当は4月、うん、5月っていちご言われてるみたいなんですけど、
うんうん、
ただなんかこの12月とか、
うん、
あとバレンタインデーとかの季節で、
はい、
ちょっと12月から無理やり、
うん、
12月から2月に変更させられてるみたいです。
うん、
ああ、まあ遺伝子とかか、それともまあ
商品として。クリスマスケーキ、
イネシコミ、あ、なんていうの、あ、
ビニール品種改良、
いや、ハウス栽培、
うん、
あ、じゃあ温度とか、うん、温度とか感じして、
うん、
へえ、
ちなみに果物ではなく、うん、野菜、
野菜、
野菜です。
スイカはスイカ、
スイカも野菜、
キャベツはキャベツ、
キャベツは野菜です。
リンゴはリンゴ、
リンゴは果物。
お前は、お前は、
俺はヘタレ芸人。
ダルバ、
いいよ、人間でいいし、
人間、
今大きな国で言って
たんだから、
人間の中の何って聞いたわけじゃないんだから、お前ねえ、
ヘタレ芸
人じゃないよ、お前は。
大丈夫よ。何言ってんの。
いいでしょ、いいでしょ、はい、さあ、ということで今日はね、この後素敵なゲストをお招きしておりますので、
すごいですよね、
はい、一旦早めにオープニング終了しまして、うん、サーキットデコリンは一旦席外していただいて、
はい、
近くで見てていいんですんでね。
あ、ありがとうございます、
はい。はい、皆さんからのメッセージもお待ちしております。ゲストが来ましたらツイキャスもバンバンつぶやいてください。はい、では一旦旬です。 月曜オリジンアワー生放送でお届けしております。ここは一旦ですね、サーキットデコリには席を外していただきまして、素敵なゲストをお越しいただいております、かりゆし58の皆さんですよ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
お願いします。
はい、本物が今日はねお越しいただきまして、偽物出たこともないんですけども、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ね、以前実は先ほどもちょっとお話したんですけども、うん、3人でまだやってる時に、はい、ウィンウィンのお部屋ネットオヤネットになる前ですね、料金プラン診察隊っていうので、うん、au 使ってる皆さんの料金プランを診察するっていうコーナー僕やってまして、はい、その時確か深夜さんのやつを診断したんだったかな。
そうですね、なんかその記憶があります。
確かそうでしたね、は
い、13年ぐらい前じゃない、
うん、もう多分デビューしてすぐとかぐらいの時だったんです
けど、ね、みんな au だった時ね。
そうよ、
だった時ですね。今は分からないけど、まあ、いろいろな絡みがあると思いますんでね、まあ、そこら辺を置い
て見てみよう。お前黒い洋服着て
全体的に暗い感じになってますね。
寒いですからね。
もう中
寒い。
もう中ではないですよね。
話が下手なんですよ。
もう中ではないです。
でうちのひろきはまだ一言も喋ってないですから。
一人ずつ自己紹介いきましょうか。
はい、ボーカルやってます前川慎吾です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ギターの新谷幸宏です。よろしくお願いします。
お願いします。
ギターの宮平直樹です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ドラムの中村弘樹です。よろしくお願いします。
お願いします。これ順番、いつも自己紹介の順番って決まってるんですか。
俺も今どんななるのかなと思って。
いや、並び順普通に言ったら前川さん
なんですけど、
探ってますね。
探ってます。
にしては
4人久しぶりなんです。
そうなんですよ。俺で4人で自己紹介して喋るのって4年近くぶりなんですよ。
そうなんです。
そっか。
いろいろありました。そうなんです。そうよ。
そうなんです。
あ、そう。
はい。
そうだそうだ。はい。
人と喋るのも久しぶりじゃない。
いや、だから話が下手だな。あのうち結構幼馴染の同級生でやってるバンドなんですけど、ヒロキーが4年近くまあちょっと腕の負傷があって、そう休んでて、今年の年明けから復帰宣言して、初じゃない ？4 人復帰宣言して初4人全員で今ラジオにお邪魔してます。
記念すべき。
そうですよ。全員真っ黒い服着てきます。
一回死んだんだと。
そうなんです。そういうことです。
これから一回だと。
なるほど。
なるほどって違ったんかいってね。
今蘇生したところでございます。
蘇生したところですよ、はい、今ね。そっかそっか。うん、じゃあまあずっと、はい、あのひろきさんいない間っていうのはその3人。
あのサポートドラムという、はい、また同い年ぐらいの仲間が4年近くやってくれてて、うん、そうなんですよ。はい、
でひろきさんその間何をなさってたんですか。何をっていうか、まあ、音楽関係なんかやってました。
いや、やってなかったですね。
革をなめして革製品を作るっていうのをやってました。
革職人です。
革職人ほう。なんか人生に迷ってた時期が続かって
はいはいはい。で革と向かい合って
革と向かい合って
顔と会話して、
そうです、
帰ってきたんだ。
革を交わして音楽の方に戻ってきて、は
い、じゃあもしかしたら音楽の世界に戻ってこない可能性もあったんですか。
ありましたね、
うん、はあ、どうでした、その間気持ちの焦りっていうか。
焦りはもちろんあったんですけど、
はい、なんかこう他の俺じゃないドラムが叩いてる4人の姿も見たことあります。
あ、でもあります、あります。
どんな気持ちなんですかそれって。
いや、なんか複雑ですよね、はい、もう
ですよね、俺の居場所はもうないんじゃないかみたいな、
なんかあの、はい、元カノを取られたみたいな。
3人の元カノ
仲良くやってんだみたいなね。
そうそうそうそう
俺がいなくてもいいんだみたいな。
まあ、でも言ったらその状態のバンドをね、俯瞰で見れるのは、はいはい、そういう立場になったヒロキしか見れなかったから、う
ん、ドラムなんであの後ろ姿しか見れないんですよ。
いつ普段ステージ上ではね、
はいはいはい、
表から見ること
ね。そう、
そ
っか、確かにね、
大事なことですよね。それをまた見た人間が同じバンドにメンバーとしているってことは、
そうです、
そうよ、一回幽体離脱みたいのして
そうそうそう、
俯瞰でバンドを見て、そうそう、
そうだ、これなかなかできないですもんね。
そうそう、ものすごい栄養価の高いことをしてくれたと思いますよ、4年間で。
その話ばっかり振るのもなんですけど、実際外から見てかりゆし58の音楽性だったりなんかっていうのなんか感じましたか、バンドとしてというか。
いや、あのいい歌歌うなと
客だもん、完全に客として
一緒にやってた頃一回も言わなかったセリフですよ
そっか、やっぱり自分で叩いては分からんようなものがちょっとあったんですかね、
はい、
うん、そっか。じゃあもう4人ともメンバーも幼なじみで。
そうですね、
はい、
長いのは3歳からとかだから、
まあ、じゃあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、バンド結成のいきさつというか、
いきさつは、まあ、家が近いというのが一番でかかったと思うんですけど、これ本当に、
そうですね、本当に、
はい、
でもそれぞれその音楽で、なんかこう、自分の人生を っていう感じの仕事ではなかったんです。高校卒業して
一般的な普通の社会人
それぞれ、はい、広木は流れてくるもずくからゴミを抜くっていう仕事してて2時間ぐらいしたらどっちからどっちに流れてるかわからなくなるらしいですよね目の錯覚です
ごいですねそれ川を眺めたり
そうなんですよ
海を眺めたり
そうなんですよだからこういうことやってるのを一生のなりわいにするべきかなみたいなのを23歳ぐらいでこの仕事続けられるかとかこの先30、40になって俺はなんだ今の人生に胸張れるかみたいなタイミングがそれぞれ同じぐらいに来てでお酒飲みながらああでもないこうでもない言ってる時に学園祭で高校の時やったな一緒にとステージであれ楽しかったなみたいなところからじゃああと1回だけちょっと自分たちの人生にピークがあるかもしれない可能性にかけてみるかみたいので始めたのが15年前だぜだから
そうね
うん、この辺の居酒屋じゃなかった。
そうだ、この辺の居酒屋。
え、それ覚えてないですか、どこの居酒屋か。
名前が変わる。一応、くもじ。
あの辺。
くもじです。
あ、もう変わってるんですね、その居酒屋自体は。
そうなんです。
みんな飲んだ記憶が今、パッと思い出
した。そして3人で。
この時もうみんな、いろんな同級生もいて。
他にもいたのもんね、
そうそうそう。だ高校の時ぶりに会うやつとかもいて。
なるほど。網原さんもその時
それぞれ、
はい、
いらっしゃって。
俺はヒロキはその時、高校の時ぶりぐらい。だ5年ぶりぐらいに会って、ポケットからなんかネジ出されて。
え
電気工事の仕事
そうなんですよ。
職人でしたね。
職歴一人だけポンポン出てくる
から。いろいろやってますね。
ああ。で、そこで、じゃあ音楽やったのはその学園祭の時だけですか
その時まで。で、それぞれにもその音楽の道を、うん目指したのもいたけどそれぞれに挫折して、はあ、その15年前当時は音楽に足をこう踏み入れてる人はいないまま、はあ、そうせーのでやってみようっ って始まりました
なるほどね、うん、それからもう15年
そうですね、
はあ、宮城平さんが入ったのはいつですか
2008かデビューして2年後ぐらいです、
ね、じゃあもう10年以上
そうですねでなんだったら入る前からもね、うん、よくあのライブ見に行ったりとか、はいはいまあ、サポートとかでもやったりはしてたので、
うん、
そうなんですね
直樹も高校の同級生なんですよ、
そうなんですよ
あみんな本当にじゃあ同級生で、
はいはいうん、もう20年以上ですねでも僕でも同じ高校なんで
ああそうなんですね、はい、もともとじゃあ3人でやってて、
はい、
もう一人入れようというか入りたいというかどうこの辺はまたどういったいきさつだった
のもともと4人いたんですっていうか何なら5、6人いたんです
5、6人いたんですけどやめたり
その時にそうそうみんなで人生変えてみようかっていった同級生はもうちょいいて
、はい、
多かったよ初め
てスタートが遅いさ、はい、23歳で初めて楽器しますみたいなのも遅いし、
うん
はいはい、でもその分1年間って時間決めて誰よりも練習しようと、うん、みたいなことをやっていくといやもうきついからやめろみたいな話になって
1人いなくなり2人いなくなりみたい
なデビューが決まる時まで実は、うんあの4人で写真も撮ってたんですよ。これもう一人こっちになるの幼馴染がいて。
ユージ
で
もいたんですけど、ね。
したら写真撮った後にあの丘の蕎麦屋を手伝わないといけないから。デビューするのやめにしていいって言って。
そう。
そこでぽっかりギターが一人分空いたところを、はいはい、友達だったりとか先輩が一緒にこう穴埋めしてくれてて。う
ん、なるほど。
で直樹がついに正式メンバーとして、はい、っていうのが13年前。
もともとじゃあギターは2人体制。っていうのが
そうですね、はい、ボーカルも2人いたし
2人いたね、
ベースもいてね
ベースもいて
でベースとボーカルが抜けてしまったがために信号がベース
ベースボーカル
あれ何やってたんですか信号
もともとギターで、ね、
そうですよで、まあ、だから3代目かりゆし58ですよそう人数減らし続けて
すごいもともとボーカルでもベースでもなかったんですね
そうなんですよ、はい、だからバンドメンバーでもなかったですから、
ね、そうねプロデューサー的な人は今でいうプロデューサーだ
不思議だな
不思議ですよ
これはじゃあせっかくなんで一人ずつ、まあ、もしあればいいんですか音楽に対するこだわりっていうか、うん
はい、
もしなんか
一番あるかないか心配ですよ
じゃあなその順でじゃあひろきさんからもらっていいですか
こだわりですか
はい
ないですね
楽しければいいって
楽しければいい
ですか
あでもそれはまさにで言ったらひろき今ドラムを完全に自分のもう 100% の状態で叩けるまでは感知してないんですよ
そうなんですよ
でも今エレキパーカッションっていうので今の自分をこう肯定するっていうか自分たちに起こった変化を受け入れるっていうのでやってから今俺たち5人でやれてるんですよ
結局なんていうかねあのその場にいるのが楽しいって感じです
バンドのメンバーであることですねやっぱり
俺ドラマーじゃないと嫌ってなってたら、はい、ヒロキと一緒に今やれてないかもしれないしとか
そういう時期もあったんですけど、ね、それも乗り越えて、
うん、今のこだわりないは深いよあなた
確かにそういう話を聞くと深い、ね、
そうなんですよ
のかな
そう今あのドキッとしましたもん
ああそっかそっか、うんまあ、でもそういう時期もありつつっていうことなんでしょうね、うん、 今慎吾さんの口から5人という言葉が出ましたけど、
はい、
もう一人というのは
あの今またサポートドラム、はい、俺はあんまこの肩書き好きじゃないんですけど、はい、ヒロキがドラムを休んでる間にずっとヒロキの気持ちとともに、はい、仮職たちのドラムをやってくれてるまたカズヤっていうのがいて、はいはいはい、これもまた同世代の友達だから、うん、でもヒロキが復帰した時に、はいはい、あの復帰した上に新メンバーも増えたよとかニュースにしたらみんな意味わからなくなるからはい、はい、今ヒロキが戻ってきたっていうのはみんなにいっぱい行って回ってるんですけど、
なるほどなるほ
ど、カズヤもなんかなそのまま、うん、もう様子見てるのも嫌だから、うん、5人でどうこうみたいな話をして、
はあ、す
ごいツインドラムだ
な、ツインドラム
だ、ツインドラムっています
ツインドラム、
うん、いますのかに、ね、ツインドラムってい
ないと思うん
です、なかなかいないね、
全員ベースっていうの
もあるの、最後のビッグバンドみたいなの、うん、
日本のバンドじゃいないね、
いないかもしれないですね、
そうですよ、移動にお金がかかってくるようになって
きます、確かにそうですよね、モノアクモノそうだし、これこの1枚だけ俺が担当なっていうわけにもいかないですもんね
でもやってみたらそれもありっすね、
いろいろこれからどうなっていくかを考えるのも、ね、多分自分の変化と折り合いつけながら、
もしかしたら俺が研修生に落ちるかもしれない
不動のセンター宮平直樹が
不動の下手だけどね、落とされるかもしれない、
まあどうなるか分からないですよね、今までのこの仕事
はおしゃべりがファームなとこあるんで
今でも笑顔はさっきからナンバーワン、
ありがとうございます、
ありがとうございます。さあでも新谷さんはどうですか。
そうですね、うん、もう僕もあんまりないですね、
はい、まあ、本当にじゃあ楽しければいいっていうところが原点として、うん、
それはありますね、やっぱ
あるかな、みんな、うん、もしかすると
2週3週してって感じじゃない、
うん、
あ、そっか、やっぱりデビューしたての頃って今ほど楽しめなかったですか。
いろんなことだと思うんですよ、音楽と向き合うとか、うん、まあ、音楽に限らず、はい、自分のなりわいと向き合うって、うん、一生懸命やらないといけない時期もあるし、はい、やっても現実がちゃんとついてこない時期もあるし、うん、でも何にも俺たち別にその今ものすごいヒットチャートにガンと行ったわけでもないのに、ヒロキがいるだけでめっちゃ楽しいんですよ、
うん、
あ、音楽ってなんだろうな、熱量とかそんなもんだけじゃ整理つかない、もうただただ一緒に人生注いでるやつがいるだけでオールオッケーな瞬間もあるんだなみたいなのが最近、
うん、
なるほど、いいこのバンドとしての熟成の仕方
かもしれないですね、
かもしれないですね、
でこれが当たり前になってきたらじゃあもっとやろうぜって言って、うん、自分の壁とか、うん、バンドみんなで次の一歩のなんか足の向け方考えればいいのかなと思いますね。あ、
なるほどね。宮平さんはどうですか。
いや僕もやっぱりなんかね、やっぱりもともと友達なので、はい、友達同士でワイワイやってるのが好きなんで、
う
ん、まあ、それがまあ今バンドという形なんですけど、はいはい、そういうので、まあ、いろんな形は変わるかもしれないけど長く続けるのが一番目標かなっていう、う
ん、なるほど、
うん、
わかりました、うん、さあ今回もう2年4ヶ月ぶりにフルアルバムリリースということで、うん、
はい、
バンドワゴン、
はいはい、
さあどういったコンセプトというかどういったアルバムになってますか。
うん、今年に、じゃあ去年の、はい、夏に入るぐらいまではヒロキーが戻ってくるっていうのは誰も特に話もしてなかったんですよ、うん、
はいはい、
いつかいつか、うん、10年経ってもいいし20年経ってもいいよみたいな話はしてたし、うん、はい、でもそろそろなみたいな、このヒロキーもしんどく来ないかっていうのがちょっと自分たちの中でこう蔓延して、でもお互いに触れ合うこともあんましせずみたいな、うん、やった時に直樹がふとバンドワゴンという言葉の、うん、持ってきて、はい、で多分あれか、クイーンのボヘミアン・ラプソディとかバンドものの映画がこう世の中をいろいろ飛び交った時に、うん、いやバンドってもっとエネルギーとかパワーあったんじゃないかみたいな、直樹が多分一言言うみたいにこのバンドワゴンという曲ができて、うんうん、はい、その時はもうシングル配信リリースだったんですよ、うん、去年のちょうど今ぐらいやな、2月22日、はい、でこんな言って今メンバーがバンドバンドって言ってるから、うん、今のチャンスをつかむ方がいいんじゃないかと、ヒロキも戻ってくるチャンスを、うん、もうしがみつくでもいいからって言って、うん、ドラムから楽器を変えてもいいから戻ってきてみようって言って、あのバンドのワゴンアルバム作りが始まっていったんですよ、うん、だからもうヒロキと一緒に音楽やるために作られたアルバムだし、
はあ、なるほどね、
それができてる感じする、とても楽しいんですよ、やっぱヒロキが戻ってきて5人で、まあ、日本しかやってないけど、
はあ、
日本だけで最高っていうのが分かるぐらい、
うん、なるほどね。じゃあ一曲一曲なんだろう、もうやっぱりこのメンバーでやるというか、まあ、5人でやるようなイメージで作った、
うん、そうですね、
曲が多いんだ。なんか特に思い入れのある曲とかって
どんな、
なんかアルバムでありますか。
ありますか。
全部
いや本当にね、食堂でおばちゃんにおすすめ聞いてるんじゃないかなと。何かですか、
全部美味しいやつ、ね、
でも
いや全部美味しいよ、
でもその、はい、全部っていうのは、うん、その5人で、うん、あのライブを再現できる、はい、その今その音源作ったなと思ってたので、
そうだね、
だからあの1曲も欠かさずに、うん、もうこうライブで全曲演奏できたらいいなって思う、思い込めて一応全部っていう感じで、
そ見てごらん、やっぱ40近くなってきたら違うんですよ、言葉のこの深みが、
上手だね、重みがね、
立体感がある、
あ、そうですけどね、
嘘かい嘘かい、食堂のおばちゃんじゃないんだから、
あでもこれ俺、ね、まあ、1曲これはっていうのも全部そうなんだけど、はい、あのちょうど15曲あるので、うん、8曲目が折り返しになるんですよ、はい、そのアルバムのど真ん中にある曲が雪色とヒロキが歌ってる曲なんですよ、メインボーカルを、
はいはいはい、
でヒロキの楽器だけで一番はこう演奏されてるから、はい、なんていうんですか、保育園から幼なじみのこの35歳の付き合い、これは保育園から学校全部卒業歴が一緒なんですよこの二人がハーモニーを一緒にこう歌うんですけど、はいはい、これはもうボーカリストが何人並んでもこういけないような、なんていうんですか、もう幼なじみのハーモニーっていうのが聴けるから、俺はそのエンドロールっていう曲なんですけど、
エンドロール、
あーそれは好きだな、
これじゃあ要注目ですね、
そう、初のヒロキーのソロもありますからね、
そう、ああ初ソロに、
そうですよ、
挑戦、なるほどね、さあそんなアルバムが2月22日リリースでしたっけ、うん、
はい、
はい、レコアツライブもあちらこちらになるということですけど、
はい、
はい、じゃあいくつか紹介していただいてよろしいですか、近いところからいきますか、
そうですね、誰が紹介できる、
俺
2月29日だった、
チラシ、
チラシみたいです見せてあげてください、あ
これはでも
今月末だね、29日にあの、うん、沖縄の、はい、あメインプレスだっけ、
違うよ、メインプレスだ
った、メインプレスと
調べてもらおう、かりゆし58で
メインプレスとパルコパルコのであの2カ所でやりますね、はいはい、あホームページとかで、
そうだ、ね、
時間帯とかいろいろ
見てから
こんな時代ですので、
はいはい、
ぜひ見てから皆さん、もう全国あちこちもあるんですもんね、
ツアーもありますよ、
ツアーもね、北北海道まで、
はい、
うわーすごい、5月6月までか、
はい、
ありますね、ぜひじゃあもうかりゆし58の皆さんのホームページで、
そうですね、
調べていただいてというところでいいですかね、
親指1個で今情報を得られます、
あ7月か失礼しました、7月までありますね、
はい、
はい、ぜひぜひホームページで、調べてみてください、では最後に一言ずつ、はい、一言ずついけるかな、一言ずつ、
あれだよ、お前なんかに言ってないけど、ゆきろとひろきに、うん、すごいことをこの間聞いたんですよ、
はい、なんすか、
あの2020年、はい、令和2年の2月22日に僕はアルバム出るんですけど、
はい、
これ2のゾロ目なんですよ、
そうですね、
これエンジェルナンバーっていうらしくて、
う
ん、その数字ごとに意味があるらしいんですよ、
はい、
で今回の222222っていう数字の意味は、はい、かけがえのない仲間、正しい決断、うん、長い沈黙からの脱出っていう意味があるわけ、
おお、やべえ、
それだった、そうなので、今回のアルバムはもちろん作品としてもいいけど、はい、俺たちの縁起物としてラッキーアイテムとして置いてくれたらいいと思います、
いいと思います、
いいと思います、
以上です
最後一度来るか思った、
志願党がある
に置いてくれました、ぜひじゃあ今後もまたますますパワーアップしたかりゆしたちの皆さん期待しております、はいはい、じゃあ最後に曲紹介お願いします、
はい、じゃあ直樹行こう、
はい、2月22日発売の、アルバムバンドワゴンの中からバンドワゴン5シートを聴いてください、
はい、かりゆし58の皆さんでした
なんて
ありがとうございました、
最後の最後すいませんさあ歌聞いてもらってる途中なんですが、ちょっとここでも僕らも戻ってきまして、
はい、
サーキットデコに帰ってきましょう、
はい、帰ってきました、面白かったです、
さっきの赤ちゃんみたいになってる映像
あ本当だ、ちっちゃくなっちゃった
みたいなね、なってますが、さあさあということで、じゃあここからまたいつものメンバーでお届けしてまいりましょう、
はい、皆さんあの、はい、反応がいいですね、清潔たくさんコメント来ておりますが、一つだけ紹介させていただいていいですか、
はい、
ビッグローズさん、
お大丈夫か、失礼ないか
大丈夫、うん、
ビッグローズさん、
はい
はい、
実は僕も下半身は革職人ですよと、
ダメだよやダメだよや
すごいゲストに、すごいゲストにそういうコメントできるってすごいですね、
失礼だよ、いやいやありがとうございます、かりゆし58の皆さん、バンドワゴンバックにねお届けしておりますが、はい、じゃあこれもう曲をバックにメッセージ紹介していってもいいかな、
そうですね、せっかくなんで、
ね、
はい、
じゃあこちらいきましょう、はい、ベンビーさん、サーキー、デコリン、ハイサイ、
ハイサイ、はい、
神奈川のノーミーハットです、ナディ、
どうも
どうも、どうも、まずはデコリン、
はい、
先週はお疲れ様
お
と言いたいけど、
うん、
どちらかというとチョメノスケの方が疲れたはずね、
いやいや笑うな、ネコリン笑うな。
改めてベンビーさんとサーキーがいての月曜折り合わだと実感しました。
ありがとうございます。
さて今週末はオリジンライブですね。デコリンも出られたら先週の放送を見たく気も据えてチバリアーダマダマ
ダマダマ、
ありがとうございます。
今月は出れるのデコリン。
いや今月出ますよ。
出ます。あ、出れるの。あ、そうかそうか。
いや、あのおかげさまでちょっと順位も上がっていただいて。
そうだっけ。
ありがとうございます。
おかげさまです。あざますだね。
あざます。
ぜひ皆さんには今週末ですので、うん、ぜひ来ていただきたいと思います。はい、
賛同やーな、今週末のっていうの選んだ。
だからさ、もう4週目ですからね。
ひいさの。
いや、寒いのは関係ないでしょ。特には関係ないですよ。
うん、時は平さの。ワンネーヒーさんの。
ちょっと待って。
何の
大丈夫です。
ちょっとうまいこと言おうかな。ね、ということで、今週末はデコリンも出演するということですから、
はい、
皆さん。
はい。
ね、うん、あの、いちごコントでおなじみの、
はい、
デコリンもね。
いちごコント。
いちご映画の、ね、紹介でおなじみの。
ぜひ。おいしいいちごですもんね。
おいしい。
ありがとうございます。
いちごちしましょうね。お客様と一緒にね。
うりうりうり
うりうりうりうりうりうりう
りうりうりう
りうりみんな言ってるよ、いちご。
いちごといちご一重かけるプロなかなかいないよな。
いや、いるよ。一般の人でもやってるもん、これ。
いや、だからプロなかなかいないよな。
そっちか。
いいんじゃない、
うん、
ね、あ、じ一瞬エノビに見えた。虫かね、エノビかなと思ったら。エビの市ですね。
あ、エノビ、エノビはまたね。
エノビ俺も、もともと旧、本籍はエノビだったから。
あ、そうなんですか。
虫か、また、ね、虫ちゃいことよ。
あ、そうなんですね。
もとや、また、チン。
あ、チン。
金。
金、はいはいはいはい。
金になってるわけよ。そう、
ね。あっちの人だったんですね。
そうなんですよ。
東やけな。あ、東やけなはまた違うか。
金はもう全然金よ。やんばるよ。
じゃあ、全然。まあ、まったりとした会話してますけど。
ね、
どうしますベンビーさん、これ。
あ、そうそうそう。実はね、今日差し入れいただいてんのよ。
ありがとうございます。
オープニングちょっと時間短めだったから、紹介しなかったんですが、ラジオネームなんだったかな。
はいはいはい。
ラジオネームなんだっけ、
あれ、
いや、もし間違えたらだなと思って。
はいはい。
なんとかのままでやってたかな。
なんとかのままさん。
もし聞いてたら、メールか、ツイッターか、ツイッターやってたかな。メールちょうだい。後で紹介しましょうか、名前は。そう、あれももらってるよね。
はいはい。
これ。先週、デコリンの野菜会に。はい。高級洋菓子。
うまいやつ。
はい、うまいやつ。
こちらが、はい、器具しかしの俺さんに届けていただきまして。
あざます。
先週、ちょっとデコリンが早上がりしてから野菜屋よ。
はいはいはいはい。
どっちが本業かって言ってんだよ、お前。
いやいや、結構。
こっち野菜頑張れよ、
こっちこっち。
野菜頑張れよ。
野菜屋が本業じゃない。
ということで今週持ってきました器具しかしの俺さんからうまい棒をいただいております
。ありがとうございます。
そしてこちらラジオネームだどっちだったか何だったかはあれですけど、
はい、
からいただいたのがこれ
何
え？ハンバーグ、
ハンバーグ、
ハンバーグかかのこれなんかメンチカツっぽいな、なんか
すげえなんか
トマトが大きいわけ
でかトマト、
あら
そう、どこのですか
これね、
はい、
これこの箱に書いてあるのでいいのかな、
うんうん、
つぼやにありますパン&洋菓子の店アベニア、
アベニア、
うん、さんのやつで、チーズ入ってるのとチーズ入ってないのかって、俺チーズ入ってないのがよきよ。
あ、じゃあチーズ入りもらいましょうかね。
でこれは
チーズ入りで。
チーズ入りがいい。
はい。
エミさんチーズダメでしたっけ？
いやチーズ自体は最近は食べるけど、
はいはいはい、
ハンバーガーかチーズバーガーかったら俺ハンバーガーなんだよな。
あ、そうなんですね。しかもチェダーチーズだからうまいぞこれ。
チーズが強くない？
チェダーですか。あ、まあでも私はチーズ大好きなんで。
あ、本当。
嬉しいです。じゃあ。せっかくなんで一口
ピザも昔食べんかったわけよ、チーズが嫌で。
へ
え。そうそうそう。でも今はもうつまみとしてチーズ食べるけど
ね。あ、うまいですからね、うん、つまみの
チーズ、ね、ハンバーガーチーズはいらん
かな。いただきます。
はい、どうぞ召し上がれ。
あ、ベンビさんどうぞ。
あ、いや俺はもう 見るのが好きだから。
うん、
そう、二人が幸せそうに食べてるの見るのが俺本当幸せなんだよ。
あ、
食べ応え抜群。
幸せだ。
抜群
抜群。
本当変わってる人ですね、ベンビさん。
でこれハンバーグなの、中はパティ、メンチカツ。
メンチカツ、
メンチカツっぽいですね。
メンチカツか、うん、メンチカツバーガー、
うん、
いいね。
あ、ソースも美味しい。
メンチカツ、
いやもうさっき言ったらもうマフラーももうなんかもうスキーに連れてきたいわ、もうゲレンデに連れてきたいねえ本当に、
うん、うまい、
うまい、
うまいっす、
うまい、よし俺は後で食べよう。
はい、私も後でゆっくりいただきます、は
い、いえ、ありがとうございます。じゃあメッセージどんどん紹介していきましょう。
はい、
はい、
ツイキャスはまもう大丈夫
そうですね、うん、うん
じゃあ一旦こっち行きますよ、
うん、そうですね、
はい、ベンビーさんにサーキーママさんにデコリンさん、こんばんは。
こんばんは。
お疲れ様です。
お
笑いカレー大好きワラバーです。
どうもどうも。
ベンビーさん、先週木曜日ゲラゲラ笑わないとお疲れ様でした。どうもどうも。ゲラゲラ笑わないと肉ありがとうございました。そう、あの最後じゃんけんでお客さんに、
へ
ナーミートさんの
肉すごい
当たったんだ。へ
ガナベーさんで一緒にお話とお酒飲みありがとうございました。
いいですね。
ベンビーさんとちゃんひびちゃんとのお酒完全にやめる約束守っています。
禁酒するんですね。
おいそう、これからも完全お酒やめます。いや、まあ完全、まあそっか、まあまあそういう話かね、うん、ではベンビーさんにデコリンさんにサーキーママさん、オリアワ放送頑張ってくださいということ
で。あ、なんか禁酒4日目ってオリジンチャンプルの時に来てましたね、
うん、へえ、うん、まあね、やめれるんだったらやめた方がいいかもね。
そうですね、
健康、うん、わらばさんちょっともう危なかったのね。
あ、本当ですか。
ちゃあ、あれは本当に酔っ払ってたから、
は
い、
あ
るたんびに
飲みすぎて体調がやばいとか。
体調もどうって言ったかな、分からんけど、
うん、
ライブでもいつも酔っ払ってさ。
そうですね。
いや、便秘会だったらいいけどさ、はい、一生懸命酔っ払ってくる人あんまりいないさ。
め
った
に
ね、自分のためにもね、
でけしやがっておたことよ。気持ちよ。
あ、いや、
そうそう、まあでも特に不調がなかったり検診受けてね、うん、飲める体だったら好きであれば、うん、たまに飲むのはいいと思いますよ、まあ、
適度な、ね、量を守ってって感じかな。そうそう、
ただちょっと入れたら止まらなくなるっていう人もいるわけよ。
あ、そうなんだ、
う
ん、
酔っ払わないとダメっていう方、
酔っ払わないとじゃなくて
スイッチがちょっと、そうそうそう、鷹が外れてしまうというか、う
ん、
そう、
あ、これだ、ね、芸能界の沖縄の芸能界大先輩の話ちょっと伺ったんだけど、
はいはい、
もう亡くなられてる方なんだけど、うん、この人もとてもお酒が大好きで、
はい、
もう飲んでる時はもうずっと飲んでるって。
へ
え、やめたらやめただよ、結構ガーッと長い期間やめるんだけど、
うん、
もうちょっとでもベロに酒がついてしまったらもう、
はい、
スタート。
へえ、スイッチオン、
スイッチオン、もうこれからもずっと飲み続けちゃうタイプだったんだって。
へえ、
そうだからね、その辺はやっぱ自分である程度のコントロールはやっぱできないといけんけど、うん、やっぱそこはね、好きだったらやっぱお酒好きの私としてはね、
そうね、うん、ちょっとスイッチが入っちゃうとね、うん、どうにかなるか分かんない方はちょっと控えた方がいいかもね。
うん、そうですね、
うん、
そうそう、笑わないとたまたまガナベ行ったらあって、
ね、はい、
あ、まあ、全然覚えてないんだけどね。
覚えてないんかい。覚えてないんかい。
まあまあまあ、そういうこともあるでしょう。
でも偉いじゃないですか、うん、毎日元気です、体調大丈夫ですって来てますね。
あ、いいさ、だったら、うん、あの飲まんで済むんだったらいいんじゃない、飲まなくて、
う
ん、
本当にもう私もちょっと、うん、やめるじゃないですけど控えようかなって思ってますし、
まあちょっとは、ね、何事もあって適量だったりするんでしょうけど、うんうんうん、ね、
いいですね。
どうなの、ヒロインの準備は順調なの。
あ、
もう、うん、もう本当にいよいよ今は演出の部分決めてきまして、うん、はい、
お
もうやがてですよ。
ゴンドラでした。
もう、はい、もう
そっか、ちょっと待ってよ。迎賓館ってことは、
はい、
あれもあるんだ。
何でしょう。
あのね、会場階段があって、
はいはい、
サーキーが上から登場して、
そうそうそう、
下から旦那が迎えに来る。
そうそう、それ
面白い、
それやばい。もう本当に
あれどうにかしたいな、畜生。
あれマジでどうにか、どうせだったら、だったらもう笑ってほしいな。どうせだったらもう笑ってほしい。
だってさ、お前考えてみ、会場で薄暗い中、うんうん、
はい、
階段の上、あのバルコニーみたいなところ、サーキーがドレスでスポットライト浴びて出てくるんだよ。
ちょっと、あははじゃねえよ。私も思わず笑っちゃったけど。もう本当に。
面白いな。
頭抱えてますわ。なんか、
うん、
細かいところを決めないといけないんですね、本当に。
そうそう、曲とか。
お花の色、曲、
そうそう、テーブルクロスの色とかさ。
あ、そこまで細かいんですね。
いっぱいあるよ。
ね、
入場曲あれにしよう。ドア玉だけでいいから。
はい、
ドゥッティッ、
なんてオリジンやわ。
俺がやるよ、今日のおめでとう。
あー、でも面白いな。
サーキーやつかね。
オリアワで。
いやでも、まあまあまあまあ、何かしら、どこかにね、オリジンアワー挟めたら最高っすけどね。本当に。もう。
ちょっと収録したいわ。
ぜひ。
あ、なんか、プロジェクトマッピングもやるんですけど。
あー、あっちどんなったっけ、
なんか、
ね、360度いったっけ、
360度の、はい。
は
キラキラの、なんか、光、ぷわー。
まあ、すごいよね。
はい。
あれは、やれるんだったらやった方がいいな。
そうですね。あとなんか、挙式チャペルなんですけど、わし、
はいはい、
なんかブーケトスしますかっていうのは分かるんですけど、
なるほど、はいはい、
なんかバルーンなんとか、
あ、風船飛ばすや
つ、はいはい、
ある、
最近からやるやつ、バルーン、
はいはいはい、
友達一人一人に風船渡して掛け声と同時にお
めでとうって風船飛ばすって
やる、バーって、
そうそうそう、風船の気持ちにもなれよお前。
値段が全然違う。
いくら
ブーケトスと
いくら？
ブーケトスは6000円、うん、バルーンのやつ18000円。
えは、なんで？
はめっちゃ高い。
めっちゃ高い。
ガス代
ちょっと分かんないです
けど、いやブーケより高いんだ。
もう3倍と思って。でも一応なんか、うん、私ブーケトスってどうなのって思ってて、うん、未婚の女子集めて、はいはい、みんなの目にさらしてブーケ、まあ、私が上からブーケ投げて、まあ、なあ、はいお前ら取れよっていうのもどうなのっては。ね、
ブーケトスやると見せかけて、うん、ブーケトス略してブスブスでいいです
、ね、なんでさ自分の披露宴でこんな親とかが悲しむギャグしないといけんば。
確かにそうだよ。
一番綺麗であってほしい日によ。
せめてこの日だけは綺麗であれだよな。
本当によ。本当に。
分かった。でこれもお前もその日絶対ブスって言うなよ。
ああ、はい。
ダメだよ。
その日だけはな。
綺麗しか言ったらダメ。
うん、前日言いだめしていい？
どういうこと？前日？
会おうぜ。
いやいやいやいや、なんで披露宴の前日にあなたたちとブスダメしないといけないんすか。
嘘だよ。
いやもう、なんでもうちょっとね、招待状も今作ります、作ってる最中ですので、はい、お二人にもお渡ししますんで。
ありがとうございます。本当に楽しみだな。
楽しんでてください、もう。お酒もね。お酒も、もうどうしようかなと思って、いいものを出そうかなって。
うん、まあでもそこは。
うん、考えてますんで。
はいはいはい。
酒好きの方、周りにいっぱいいるし、い
かない。持ち込み OK だもんね。俺、いい酒持ち込もうかな、じゃ
あ。ああ、いいですね。ありがたい。うん。ね。そうそうそう、青森とかもいいものにしてウイスキーも持ち込んでハイボールもできるようにしようかなって。そうそうそう、
酒はね結局飲み放題だから持ち込みね。
そうそうそう、うんうん、
多分あれお金取られないよね。
取られない、無料です。
そうそうそう、
無料でいけます。
お酒の持ち込み全然いいですよね。
いいな。衣装、衣装はもう
決まりました。
決まってます。
もう決まりました。和装とウェディングドレスと。
お色はまだおしゃん。
あ、いいですよ全然。
何色、何色。
真っ赤なドレス。
おいいね。レッドサーキー。
レッドサーキーを。本当にもうダメですね。ああ芸人は何を着たら面白いんだろうっていう考え方しちゃったら。
ちょっと考えちゃうかやっぱり。
本当ダメ。
花嫁も考えちゃうか。
旦那に怒られた。あのさって分かる？芸人として出るわけじゃないんだよ。
まあね、さっき単独ライブやるわけじゃないから
そうそう、単独ライブじゃないんだぞと、うん、
親戚も来るし、
うん、ちゃんと何を着たら綺麗になれるかなって考えて選ぼうねって、
はい、綺麗な私はあなた以外に見せたくないのっていうね。
もうこいつつって。
いやいやいや、
やるか。
メッセージ行きましょうか。
はい、
ね、こちら行きましょう。ベンビーさん、サーキーさん、デコニーさん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム、マンダイです。
あら、マンダイさん、マンダイさん、
ありがとう、もういつも。マンダイさんからのメールが楽しみよ、本当にね。先週の金曜日のオリジンアワーでも触れましたが。
うん、あれ今日早いな。
あれ
今日早い。今日早くない？
ちゃんに、舌打ちはやらん方がいいよって言われたのにやってしまったよ、今思わず。
は
あ、金曜日で触れたの月曜日で使い回すなよお前。何かよ月曜日や、ほんとに月曜日お前らがねえだろ。週の初めは金曜日かお前の中では。ほんとにやらないやらないやらないやらないやらないやらない。はい、ダメ、脱力ね、お願いします本当に。行きますよ、
はい。
先日健康診断があり、初めて胃カメラバリウムを体験しました、うん、お医者さんから今から炭酸の粉を飲んでもらいます、うん、その後にバリウムを飲みますが、私が指示を出すのでそのタイミングで飲んでください、うん、の話に、一気に飲んじゃダメなんだと身構えた自分、
うん、
いろんな人からゲップが出たらもう一度炭酸の粉を飲むと聞いていましたが、まさかバリウムを飲むタイミングを自分でできないとは、
うん、
案の定バリウムを飲むときに我慢していたゲップが出てしまい、もう一知り面白い。万代さんが我慢してゲップ出る映像をしたらめっちゃ面白い。出てしまい、もう一度炭酸の粉を飲む羽目に、
うん、
2回目はどうにかゲップを我慢して診察台の上で転がったり回転したりと無事胃カメラ検査を終えたのでした。皆さんは胃カメラバリウム検査をしたことがありますか？それでは放送を頑張ってください。
いいな、
ま、夜もあるよ。
あ、本当ですか？
何回かあるけど、
やっぱ苦しいんですね。
苦しい。確かに発泡剤っていうか、わわ結局こっち膨らまして、
ね、
そうそうそう、
あ、なるほど。
俺の前のおばちゃんが電子かましてるっけ、はいはい、もう一度しか、もう一度かましてください。ゲップで返事してるわ。はいみたいな。 面白い。あれでちょっと万代さん思い出してしまって、万代さんも我慢してたの出ちゃったんだと思って。ね、
ゲップ我慢するのは難しいですから ね、
そう下剤を出されるんですよ、あれバリウム出さんといけないから。そうだけど前の日から何も食ってないから、
はいはい、
昼飯も終わった後寿司とか食いに行くんだけど、うん、その後飲む下剤の虚しさよな。
あ、
寿司たちの寂しさ。
そっかそっか、出さないといけないですからね。
すぐ出さないといけないみたいな。
バリウム自体は美味しくないんでしたっけ、うん、
最近のでも飲みやすいって。俺最近のちょっと味ついたストロベリー味かな。
え、そういうのか。
飲んだんだけど、まあ、それじゃまずいもんはまずいやん。
いや、まあまあまあまあ、お薬ですからね。
うまかったらそんなもんスタバで出すでしょ。バリウム、バリウムフラペチーノとか出すでしょ。
いやいや、ハコマさん。
だから美味しくはないわけよ。
月報我慢するのは厳しいですって、万代さんから。
あれきついよ、本当にね。そう、そらでもアトラクションっぽいよ、こうぐるぐる回るわけよ。
楽しいんですか。
あ、まあまあ楽しかった。
へえ、
まんべんなく。
そうそう、最初ドッキリかなと思う。それまでぐるぐる回ってくださいって言うから。マスカだろ。
へえ、
気分悪くなりそうですね。でも、うん、
バリウムでも大丈夫
だけど、うん、
まあまあ皆さんもぜひ、健康診断はね、はい、
うん、
やった方がいい、
うん、
僕も最近しばらくやってませんけどもね。
そうですね。
さあということで、今日はねゲストにかりゆし58さんをお迎えしてのにぎやかな1時間でございましたが、はい、来週はおそらく3人でのね、
はい、
久しぶりのレギュラーメンバーだけの1時間になるかと思いますのでお楽しみに、
はい、
ということで皆さん沖縄今日寒いからね、風邪ひかないように気をつけてくださいね。
本当に、
はい、とまた来週、バイバイ
バイバイ。